詩編の21編。いつものように私が奇数節を読みします。皆さんは偶数節を声合わせてお読みください。詩編の21編。指揮者のためにダビデの賛歌。主よ、王はあなたの御力を喜びましょう。あなたの御救いをどんなに楽しむことでしょう。あなたは彼を迎えて素晴らしい祝福を与え、彼の頭に純金の冠を置かれます。御救いによって彼の栄光は大きい。あなたは尊厳と威光を彼の上に置かれます。誠に王は主に信頼し、意図高き方の恵みによって揺るがないでしょう。あなたの御怒りの時、彼らを燃える炉のようにされましょう。主は御怒りによって彼らを飲み尽くし、火は彼らを食い尽くすでしょう。彼らがあなたに対して悪を企て、企みを設けたとしても、彼らにはできません。主よ、御力のゆえに、あなたが崇められますように。私たちは歌い、あなたの威力を褒め歌います。これはダビデの歌です。今ちょうど第2サムエルをやって、ダビデがその王様になっていく過程を学んでいるんですけど、日曜日のメッセージで。で、王はっていう風になってるところは、そのダビデ自身が、その神の恵みによって、また神のその御救いによって、その力づけられた、力が与えられたということを、その体験としても語ってるでしょう。また、ダビデからその千年後、イエス・キリストがこの地上に生まれるんですけど、そのイエス・キリストを指して、キリストがその王として、祝福されるということを指しても言ってるでしょう。また、私たちに対してもこれは言われてるはずなんですよ。ペテロは、まあ、新約聖書これ開けなくていいですけどもちろん、第一ペテロの2章で、9節。あなた方、これはクリスチャンに指して言っています。イエス・キリストを信じる人たちに対して言っています。あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。私たちは、異邦人だろうと、ユダヤ人だろうと、キリストにあって、神によって選ばれたもので、また王とされて、祭司とされてるって。私たちもその、王とされてるんですよ。将来、その、私たちはその王として、私たちのその神に対する、従順に従って、その王として治めるというふうにも書いてありますけど、私たちも王とされるわけです。私たちのことも、この王というところに当てはめて理解することもできます。私たちがその神との関係の中で、その喜べるものっていうのは、神のその御力であったり、七節にあるみたいに、主は、王は主に信頼し、意図高き方の恵みによって揺れがないって。で、神とのその個人的な関係、神に助けてくださいってあなたに従いたいんですけど、私には力がないんです。どうか私を憐れんで、その力を与えてくださいとか。またあなたに従うことができませんでした。その従えなかった私の罪を許し、私の悪をどうか清めてください。そうするとその五節にあるみたいに、御救いによって彼の栄光は大きい。で、私たち救われたから、イエス・キリストを信じる信仰によって。何かしたから、何か知ってるから、何か持ってるから、私たちの栄光は大きいのではなく、私たちは、そのイエス・キリストにあって救われたので、王として、また、祭司として、神の民として、イエス・キリストに神が与えられたその栄光を分かち合っていただけるんですよ。何かやることによって、何か持つことによって、何かその地位が高くなることによって、その、栄光は私たちに与えられないんですよ。 むしろ私たちがその限りなくゼロになっていけばいくほど、私たちに与えられているイエス・キリストの栄光が現れるんですよ。神は素晴らしいって。まあ、私がやったのではなくて、イエス・キリストが私の中に住んでおられるイエス・キリストがそういうふうにさせたんだって。人を愛し、人を許し、人に親切にし、忍耐し、そして希望に満ちて、また喜びに満ちて歩んでいけるのは、これは私ではないって。8節から12節までっていうのは、俺はもうその裁きというのは神が行うって。私たちのものではないって。この地上では、もしかしたらその、神に従わない人たちが栄えているのをたくさん見ることになりますよ。もしかしたらというかそうですよ。でも必ず神が裁きを行う時が来るって。必ずそれは。ヘブルには、それ人は死ぬことと、死後裁きを受けることは定められていると書いてあります。だから私たち 100% 死にますけど、私はいつか死にますよ。皆さんの中で死なない人がいますか？必ずこの肉体は衰えていって死にますよ、いつか。それと、はっきりその私が死ぬと理解していて、確実にそれがあるって誰もそれをその、避けることができないって分かってるぐらい、そのぐらい 100% 私にその死が近づいてくると同じ確率で神の裁きっていうのがあるんですよ、将来。同じように並べられてるから。人は死ぬことと死後裁きに遭うことが定められてるって。だから必ず私がこの地上でどういうふうに生きたかということを神の前でその申し開きするときが来るんですよ。その時にイエス・キリストが、これはこの、千尋さんには、千尋には、私の血がかかってますって。私が彼の、罪をあがないましたって。彼は、その私の救いを得てますっていうふうに言われるか、何この人ってこいつなんか知りませんって言われるかどっちかですよ。そして私がその神の前に犯したすべての罪に報いて、私はその滅びを刈り取らないといけないんですよ。もうそれが聖書で言ってるこの世界観ですよ。私はそれを信じてるんですよ。だから恐ろしくもありますよ。最後のことを考えると。決して余裕ぶっこけないですよ。かつては考えてましたよ。牧師というのはいいなって。牧師になったら、その救いを確定するはずだって。そんなことないですよ。牧師になったら、その完璧になれるとか、そういうのであればみんな牧師になるといいですよ。そんなんじゃないんですよ。むしろその教師の方が、より格別に厳しい裁きに遭うとも書いてあります。だって私こうやって聖書のことを皆さんに伝えておきながら、教えておきながら私がそのことを行わないのであれば、何やっとんねんって突っ込まれますから。誰一人神の前に余裕ぶっこける人なんかいないんですよ。私はもう、その大丈夫だからもう何しても大丈夫みたいに風にその言える人はいないんですよ。だから本当にその厳かにというか、目を覚ましながらイエス・キリストにその留まっておく必要があるんですよ。イエス・キリストに留まっている限りにおいて私たちは大丈夫なんですよ。キリストを信じて。私の罪は全部そのキリストに負っていただいたって。そこに留まり続けるという作業を私たちは一生をかけてやっていく必要があるんですよ。御言葉で養われて整えられていくと、この振り幅っていうのはです、その少なくなってくるんですよ。で、キリストのところに元に留まっていられるんですよ。それまではもうどんどん振り子大きいから、もう行ったり来たりするんですよ。でも思いっきり神から離れてる時もあれば、その思いっきり神に従おうとしてるところもあるんですけど、でもある時に来るとすぐにまた振り子が別の方向に触れて神から離れていくんですよ。でも御言葉によって養われて整えられて神の愛を知って神の恵みを知っていくうちに、この振り子のこの振りがちっちゃくなって、キリストに留まっていることが長くなってくるんですよ。これを追求するのがクリスチャンライフですよ。そしてこの力を神が与えてくださることよ、ことを毎日の生活の中で、毎日ですよ。日曜日だけじゃないですよ、神を体験できるのは。毎日、何度でも、神の力を求めて、神の憐れみを求めて、神の恵みを求めて、そのたんびに、ああ、神は素晴らしい方だって。神は力ある方で、私のようなものを救ってくださったって。私のようなものを変えてくださったって。そうやって神の力を体験して、それ道からの上に、13節になるみたいに、私たち神を崇めるようになるんですよ。神が素晴らしいということがわかるから、私たち賛美するんですよ。賛美は霊的なものだから、迫ってくるものはありますよ。 全く神を知らない人でも、その本当に私たちが賛美を神に向かってその捧げているときに、その真ん中にいたら、そのなんか神の臨在を感じたりするんですよ。なんか厳かな、なんかあったかい神の愛とか恵みっていうのが、それに触れたりすることできますよ。でも本当に私たちが賛美をできるようになるとか、賛美をするようになるのは、それはその、それこそ霊的なものなので、本当にその神を体験しないと、神の力を知らないと、賛美ができないんですよ。私たちの賛美が、もっともっと賛美となっていきますように。私自身も、もっとこの点において成長する必要があります。もっと神について知りたいし、神の愛や神の恵みについて知りたいですよ。そしてこの聖霊によって、その神の力が注がれて、神にその、ダイナミックにというか、もう止まることなく、その従っていくことを、また神に従うことを追求することを、前進させていきたいですよ。それで毎日のその、デイリーベースで、毎日の生活の中で、わあ、神は素晴らしいわって、そのことを体験していきたいです。